CNBC によると、2021年第4四半期における地域別の投資額はアジアが 36% と最もリード。その理由について、マイクロソフトアジア部門のチーフストラテジージーゼス・マーティン氏は、アジアのモバイルファーストがスタートアップ躍進の機動力になっていると述べました。中でもスーパーアプリと呼ばれるモバイルアプリがアジアで急拡大しているといいます。スーパーアプリとは複合的な機能を持つアプリのこと。開始時は単一的な機能を提供する一般的なアプリであったこと。それがこの10年間で急成長を遂げ、一大経済圏を形成、市民の生活になくてはならないインフラと化していることが共通しています。東南アジアにおけるスーパーアプリの代表格といえるのがグラブです。グラブは2012年に配車サービスとしてマレーシアで創業、以来シンガポール、ベトナム、フィリピンなどに進出し、今では東南アジア8カ国で展開しています。ユーザー数は1億8700万人、月間アクティブユーザーは2400万人に上ります。グラブは配車サービスからタコ足的にビジネスを広げ、フードデリバリーのグラブフード、宅配サービスのグラブエクスプレス、デジタル決済のグラブペイ、そしてユーザー向けポイントプログラムのグラブリワードと多様なサービスを提供。グラブアプリをインストールするだけで、オンラインショッピング、旅行の手配、映画のチケット購入、公共料金の支払い、自動車ローン、保険の加入など様々なサービスにアクセスできます。2021年12月にアメリカナスダックに上場しました。中国ではテンセントの WeChat が圧倒的な存在感を放っています。2011年にメッセージアプリとして登場した WeChat ですが、今では月間アクティブユーザー12億5000万人という途方もない数の利用者を抱えるスーパーアプリとなりました。中国の人口が約14億人であることを考えると、8割以上の人が利用している計算です。WeChat はメッセージ機能のみならず、デジタル決済、送金、配車、ゲーム、レストランやチケットの予約など多機能を備えます。ビジネスシーンでも多用され、約250万社が WeChat を業務で使用していると言われています。この他アジア各国では、それぞれにローカル色豊かなスーパーアプリが存在します。アジアの Gojek は、グラブと双璧をなす東南アジアのアイコン的存在。ドライバーたったの20人のライドシェアサービスから始まりましたが、今では200万人以上の提携ドライバーを抱え、グラブ同様、フィンテックやフードデリバリーなど多くの事業に参入しています。東南アジア5カ国に展開し、アプリのダウンロード数は1億9000万以上。アプリを運営する GoTo グループの売り上げは、インドネシアの GDP の 2% を占めると言われています。インド最大のモバイル決済アプリ PayTM は1億5000万人以上のユーザーがおり、6000万の銀行口座を保有しています。こちらも決済だけでなく、各種チケットの購入や食品配達など多機能を提供しています。韓国で圧倒的なシェアを誇るのはカカオ。メッセージアプリのカカオトークは同国のネットユーザーの 96.3% が利用。このほか配車サービス、音楽ストリーミング、ゲーム、投資などが行えます。これらスーパーアプリの浸透は、欧米など西側諸国には見られないアジア特有の現象であると言われています。その理由を3つの観点から考察します。1つ目はプライバシーの問題。 IT 企業 KMS ソリューションズによると、スーパーアプリのようなアプリの垣根を越えたシームレスなサービスには顧客の個人情報が不可欠だと言います。アジアでは国によって差はあるものの、顧客の個人データ使用を制御する法律や規制はほぼない、もしくはかなり緩いのが現状。一方、欧米では2018年に GDPR、EU 一般データ保護規制が施行されるなど、個人情報の保護や取り扱いには厳格です。アジアにおけるプライバシーに対するおおらかさがスーパーアプリ拡大の要因だと考えられます。二つ目はデジタル化のプロセスの違い。先進国である西側諸国は IT に関して段階的な発展を遂げてきました。しかしアジア、特に東南アジアでは、固定電話やパソコンないところにいきなり携帯電話が入ってきて、モバイルオンリーの土壌が醸成されました。金融に関しても大半が銀行口座を持たない状況にフィンテックが入り込み、瞬く間に普及。通信・金融インフラの脆弱さがモバイルファーストを非線形的に招き、スーパーアプリの浸透につながったというわけです。最後、3つ目はメモリの節約。 貴重な通信インフラである携帯電話はどの所得層においても必需品。そのため高額な端末ではなく低所得者でも手に入れやすい廉価な端末が開発され出回るようになりました。しかしそのような端末はデータ容量が少なく、当然ダウンロードできるアプリの数は限られます。これにより一つのアプリで多機能を賄えるスーパーアプリが重宝されるようになったことは想像に難くありません。このようにアジアが抱えるある種の弱みがスーパーアプリの爆発的拡大につながったというのは何とも皮肉です。しかし技術革新が激しい昨今、前例やレガシーは逆に重責になるのかもしれません。